い、あの私はと申します。よろしくお願いします。
と申します。よろしくお願いします。
はい、
の
さん
です、ね、
あ、そうですか。
はい、はい、
さんのお国はどちらなんですか？
中国ですね。
中国、
はい、
中国の
どの、中国の河北省なんです。
うーん、
で北の方なんですけども、まあ、北京を囲むような形、はい、
じゃあ北京から割と近いんですか？
そうですね、まあ、電車で4時間ぐらいで400キロぐらいですね。
でも遠いです、
まあ、遠いといえば遠いですけども、まあ、
じゃあ冬は結構寒いところなんですか？
まあ、日本とはあまり変わらないですね。ちょっと若干寒いですね。はい。
今は日本で勉強されている？
そうですね、今、はい、大学院で勉強してますね。
あ、はい、そうですか。ご専門は何ですか？
一応まあ認知言語学というのがやってます、はい。
あ、そうですか。
ご存知ですか？
はい、名前は聞いたことありますそうですか。はい、その河北省の話なんですけれども、
はい、
有名なものってありますか？
あ、僕ね、僕の出身地は、はい、でご存知です か、まあ、一つの町なんですけれども、はい、秦の始皇帝が生まれた町なんですよ。まあ、歴史は結構古いですね、
はい、
昔秦の始皇帝が全国統一するときに、うん、あの趙という国があって、その趙の首都が、まあ、なんですよ、
うん。
まあで言えば、いろんなその孔子のお弟子さん、荀子というの人が思想家なんですけども、生まれ有名な人。まあ、特産品とかそういうのが、例えばリンゴとか日本と同じように果物とか、まあそれは結構ね、河北省といってもね、本州ぐらいの面積があるんですよ。やっぱり大きいですし、広いですね。
じゃあその河北さんの故郷はその河北省の
一番南なんですよ。一番南の方ですね。はい。
気候はじゃあ日本と同じでさっきおっしゃいましたけれども
、そうですね、はい、
日本はなんか南、北から南まで長いですけど、どのあたりと同じぐらいですか？
そうですね、そうですね、その北京はちょうどほら東京と同じ緯度にあるんじゃないですか、はい、それよりもちょっとなんか南の方に位置してるんじゃないかなと思うんですけど、まあでもさほど変わらないと思いますけど。
じゃあ割と過ごしやすいところですか？
まあまあ、そういう四季というか、その春夏秋冬をそのはっきりしている割と、はい、夏は暑かったりとか、冬はちょっと寒かったりとか、割とはっきりしてますね。
そうですか、
はい。
もう日本でどのくらいになるんですか？
僕は2002年日本に来たんですけど、まあ5年目になります、はい。まあ、そろそろ6年目に入るんですけど、
はい、長いですよね。
そうですね、あっという間ですけどねなんか、
じゃあさんが6年前に日本に来た時と今とどうですか？なんかこうすごく変わったなとか、ご自身がなんか変わったなとか、そう思われることってありますか？
いや、変わったというか、僕はまだずっとね、なんかずっと学生っていうね、なんか身分全然変わっていないというのが、
はい、
あ、まあ、周りの友達とかね、みんな就職してとか、うん、もう結婚したりした人は結婚してとか、うん、母さんになったり人は母さんになったとか、うん、まだね、学生の教室で勉強している、そういうなんか変わっていないというのがね、うん、今すごい実感してますけど、でもそうですね、まあ、日本に長くいるとね、毎度そういう外国とかそういう、まあ、意識がだんだん薄くなって来るんで、そうですね、割と僕はあちこちに行かないタイプなんですよ、はい、だから出るのが本当に、まあ国帰るときに例えば新宿ちょっと寄ったりとか、それしかないですね。
そうですか。
今来たつもりないですね、今日初めてですけど、はい。
じゃあ勉強の方が忙しくて、
まあそうですね、最初は勉強とアルバイトですね、今はまあ割とその勉強の方に集中してますけど、はい。
そうですか。なんか多分初めて日本に来た時はいろいろなこう驚きとか、
はい、あ、それはいっぱいありましたね。なんかね、毎日
何かすごく印象的だったことって終わりですか？
いや、なんか結構いろいろ、まあ結構いっぱいあるんですけど、例えばね、まあ中国で勉強、あの日本語を勉強した時に、例えば日本人はみんな太郎とか、男の子なら太郎とか、女の子なら花子とか、そういう名前の人がいっぱいいるんじゃないかなと思ったんですよ。日本に来たらなかなか周りの人は太郎とか花子という人いないですもんね。なんかね、こういう、あとはですね、まあびっくりしたというか、そうですね、割と、なんかね、例えば最初に日本に来た時に、まあ外に遊びに行く時にトイレがなかなか見つからないんじゃないですか、
はい、
あの中国って結構ね、公衆トイレとかそういう100メーターぐらいで必ずあるんですよね、で日本に 最初になんかね来たらもう探すのが大変で、なかなかね難しいですね。みんなに来たらじゃコンビニとかそういうファーストフード店とか、うん、そういうところにいてくださいとか言われたんですよね、
うん、
はい、
うん、
まあそういう異文化って言えばまあちょっとね異文化ですけども、
うん、
はい、
さっきのその太郎とか花子っていう名前が多いって思われてたっていうのは、
はい、そうですね、はい、
どんなところでそう、
まあ、教科書例えば、うん、まあ、会話があるんじゃないですか、うん、男の子の方が太郎がこう言ったとか花子はこう言ったとか、
うん、
必ず、まあ、代表的な名前だと、うん、まあ、思い込んでるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、はい、でも来てみたら実際こう、
いや、まだ花子僕は今彼女しか知らないですね。
あ、そうですか、はい、それってある種のこうなんかステレオタイプ的なこう
もの、まあ、おっしゃる通りですね、
はい、だと思うんですけれども、
そうですね、
はい、でも例えばその外国語を勉強するときにはそういうのも仕方がないかなって。
そうですね、
はい、いや、そういうのはやっぱりなるべくこう薄めた方がいいってさんだったらどちらの、
僕はいいと思いますね、
うん、うん、
例えばやはりタロとかジロとかね、
うん、
サブロとか、うん、みんなやっぱり日本的なものですね、
うん、
うん、僕はさすがにあの欧米人みたいなように日本に来たらなんか侍いない、それでかかりする、そこまでまだしないんですけども、うん、まあでもやはり例えば和服着る女性なかなか見られないとか、
うんうんうん、
やっぱ日本伝統的なものですね、
うん、
やっぱりこちょっと見たいなとか時間したいなとかいうのがあります、
うん、ああそうですか、
はい、
今ちょっと名前の話が出たからちょっとあのお聞きしたいんですけども、
はい、
なんか中国でその例えば長男、日本だと日本だとこう長男には太郎とかってこう、
そうですね、
習慣が前からあったんですけど、中国の、はい、中国の方の名前でもそういうことってありますか。
と、まあ一応お父さん名字があって、はい、僕はですけども、まあ父はで、僕もそれは父の名字を受け継いで、で自分の名前を付けてもらうんですよ、うん、まあ、まあ父さんとかおじいちゃんとかに付けてもらって、
はい、
まあ僕はなんですけど、
はい、
ですね、
はい、
あ、例えば兄弟今いないんですよ、
うん、
まあ、あのそういう政策、国から政策があって、
はい、
例えば兄弟いる場合は大体三つ持ちの人が多いんですよね、
うん、
さんとか今出席なんですけども、
はい、
真ん中の文字同じ兄弟だとそれを分かるように同じ文字を使うのが習慣ですね。
うーん、その日本でいうとその名前ってあのだんだんこう変わってきて、今なんかすごくこう流行りの名前とか、
あ、芸能人の、
はい、
うん、なんか翔太とか、
そうですね、なんか、はい、なんか、はい、あのこう、
まあ、白夜とか、
そうですね、女の子でいうとこう使わない名前とかいうのも多くて、でもそういうのってなんかこうちょっとただ親のこう勝手かなっていうなんか変な漢字を使ったりっていうこともあるんですけど、
そうですね、それは中国でも同じだと思うんですよ、うん、やはり例えば、まあ、そのスターとか、
はい、
あのジャッキー・チェンとかそういう何とか竜をついてる、うん、本当は彼はジャッキー・チェンはあの成竜なんですけども、うん、例えば劉翔とか翔とか、やはりみんなそういうなんか憧れてる人物のその名前を取って、やはり演技がいいからじゃないかなです、
うん、うん、でもやっぱ親としてはそういうのって大事なんですかね。
そう、いや、多分親バカじゃないですかねそういう自分の子供にそうなってほしい、そういう願いが込められてるんじゃないですかね。
うーん、なるほど。ですね、じゃあちょっと話は変わるんですけど、
はい、
皆さんお休みの時はどんなことをされてるんですか。
土日ですか。
まあ、
まあ、平日は僕はちょっと学校にいたりとか、あとはアルバイト夜はやったりとか、土日になるとやはりそうですね、今はちょっと、まあ、テレビ見たりとか、
うん、
あのさんまさん大好きなのでさんまさんのテレビ必ず、まあ、見るんですけども、うん、あとはちょっと本読んだりとか、レポート書いたりとか、たまにはスピーチ参加したりとか、はい、そのまあ、本読んだりとかのがメインですね。あまり遊びに行かないんですけど、友達もあまりいないんですよ。最初に日本に来た友達みんなもう国帰って就職したんですよね、みんなが。なかなか連絡取れないし、はい、でも一人で行動してる、行動もしてないんですけど。
なるほど。あのさっき、まあ、テレビよくご覧になる
そうですね、はい、
あの明石家さんまがお好きなんです
か。そうですね、大好きですね。前は島田紳助さん好きだったんですけど、はい、まあ、ちょっとあまりこう今見てるとちょっと飽きちゃったというか、はい、キャラがはっきりと分かったんで、あまりこうちょっと面白くないな、
う
ん、
そうですか。
まあ、さんまさんの方にちょっと移り変わった
あのその明石家さんまの どんなところがいいって思われてますか？
やはりまあさすがにそれは笑いの頂点に立っている人だと思うんで、うん、まあリアクションにしてもその場を、ね、コントロールするその司会者として彼の才能、
うん、
あとそのまあ上手にその話の仕方とかの方がやはり印象的ですし、まあ、いつも勉強になるんですよね。
うん、例えばどんなところですか？
いやまあ例えば空気を読むっていうのが大事じゃないですか、うん、芸人としてはやはり笑いタレントとしては、
うん、
その場をいろんな個性の人が毎回そのゲストを迎えるんじゃないですか、そのいろんなその個性の人、その個性を引き出せる人と引き出せないその司会者がいると思うんですよ、
うん、
彼がやはりそのいいところで、うん、まあその特訓までそのね突っ込んだりとか、うん、たまに自分でボケたりしたりして、
うん、
それはやはりそのみんなを一つのそれぞれの個性を引き出せると思うんですよね。その雰囲気非常にいいですね、
うん
うん、聞いてもそのいつもね、うん、飽きないというのが、
うん、でもそういう人って他にもいると思うんですね。なんか
いやでもね、例えばタモリさんとか僕はちょっといまいちですね、
うん、
あんまりこう、うん、例えば恋から騒ぎ恋から空騒ぎですかね、
はい、
恋のから騒ぎ、例えばああいう番組にいて、多分他の司会者だと、うん、無理だと思うんですよね、
うん、
うん、ああいうキャラじゃないと。
それはどうしてでしょうね。
いやいや僕は非常になんかね、さんまさんがそういうなんかね、そういう例えば若い人たちに対してもね、うん、非常になんかその人たちちゃんとその人の個性がちゃんと分かるんですよね、さんまさんとしては、
うんうん、
それを分かって植えてやってると、うん、やっぱりちょっと違うんですね、一味が違うんです、うん、
なんかでもやっぱり人ってこう会った時に、あなんかこの人ってこうどういう感じだってこう分かりますよね。
そうですね、うん、ただねなかなかねその場になるとね、例えばそのねちょっと例えば可愛い岡部さんですかね、うん、なんか最近新しいメンバー入ってきたその人が、
うん、
まあどちらかとなんかまあちょっと可愛い、まあ綺麗じゃない、でも可愛い、そういう可愛さを、綺麗の方をちょっとねちょっと避けて可愛さをだけをちょっと聞き出せるような、
うん、
そういうような言葉で作ったりとか、
うん、
非常にいいと思うんですよね、
うんうん、でも私も時々まあ見ますけど、
はい、
なんか時々そういう人に対してのなんかこう何ですかこう欠点を多分先生にとっては触れられたくないようなところにもこう突っ込み入れるっていうか、それは相手に対してどうなんだろうって、私だったらああいう突っ込まれ方がされたくないなってこう思うことがあるんですけど、
まあそうですね、自分の立場だからね、うん、でもまあその見る側としてそれは突っ込んでほしいかもしれないですけど、多分本人になると嫌だと思うんですよね、
うんうん、
まあ見てると楽しいんですけどね、確かに。でもまあさんまさんはあれですね、なんかストレートな人ですね。
うん、じゃあなんかじゃあその明石家さんまのこうなんか 人にこう対するこう何かのこう反応とかそういうので、うん、さんがああ参考になるなって思う。
実は僕の先生なんですけども、うん、先生も、
はい、
ああいうタイプの人じゃないかな、僕は勝手にそう思うんですけどね、
はい、
例えば授業でやるときに、授業で本当に勉強というのは辛いじゃないですか、
うん、
外国人が日本語を勉強するというのが、
はい、
そういうなんか場を雰囲気を、うん、それを楽しくて学べるというのが非常にいいと思うんですよね、
うんうん、
やはり、まあ、教師になっても例えばああいう教師だったら、うん、みんな非常にこう学生たちに愛されるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
それ楽しみしながらその勉強ができるということが一番いいと思うんですよ、
うんうん、将来
は僕はもう例えば先生になれるんだったら一番、うん、まあ、望みたいですけど、
うん、はい、でもこれもステレオタイプ的かもしれませんけど、割とこう中国の教育って、
はい、
こう先生はもう教える人、こう何か先生の言うことをこう聞いて覚えるっていう教育方法じゃないのかなって
思って、いや僕もまさにその環境で育った人なんですが、それが本当にいいなのかどうか非常にずっと疑問を持ってるんですよね、
うん、
できればそれは先生は先生じゃなくて、たまには、まあ、友達としてのそういう身分、そういう立場として先生と一緒に話したりしたいですね、
はい、じゃあそういう気持ちはずっと持っ いたんですか。
例えば小学校からとか中学とか、うん、それはいいんですけど、うん、先生はずっとまあ厳しい顔しててそれはいいんですけど、例えば大学に入るとやはりそのそれぞれの個性がまあみんなが持ってるんで、うん、それをいかに活かせるか、うん、まあ、先生のその腕、うん、力に任せるんじゃないですかね。
うーん、まあ、多分今日本にいらっしゃるから、はい、その中国での大学の様子っていうのはご存じないかもしれないけど、はい、今はどんな感じなんですか。そのやっぱりこう先生はこう先生から先生は知識を授ける人。
そうですね、教え込みですかね、うん、詰め込みというかそういう教育ですね、
うん
うん、やはり例えば外国語勉強っていうのはやはり例えば日本語能力一級ですか、それをまあ合格できるようにそれが最終目標なので、別に話せるかどうかその話すとそういう重点に置いてるんじゃなくて、なんか読むとか文法知識とか聴解とかそういうのがなんか重点に置いてるんで、結局みんな卒業しても話せないっていうのがなんかすごい虚しいなと思うんですよね、うん、
まあでもその勉強する人からしたら自分は絶対1級借りたいっていうのがあって、
はい、
でその目的が果たせればあよかったっていうことにはなりませんかね。
まあそうですね、それはまあその時は非常に嬉しいと思うんですけど、例えば社会に出て日系企業に就職したら周りとうまくコミュニケーション取れない、そういうケースになるとやはり自分は今までねそういう勉強が全く役に立たないっていうのが非常に本人としてもやはりなんか寂しいんじゃないかなと思うんですよね。
うん、ちょっと学校の話に戻るんですけど、
はい、
日本でもまあやっぱりその先生は怖い人じゃなくてもっと生徒に近い人っていうことで、
はい、
なんかその友達みたいな関係をっていう、
はい、
なんか教師もいるんですけれども、
はい、
そういう教師はどう思われますか。
そうですね、まあ授業をやるときにはやはり先生としてはちゃんとしっかりして、しかしてもらいたいんですけど、例えば授業、まあ終わったですね、もうちょっとみんなとなんかいろいろその世間話でも、例えばいろんなそういう話をした方が僕は先生としてはやはりみんなの中に溶け込めるんで、そういう先生が僕は一番理想じゃないかなと思うんですよね。
ああそうですか、うん、はい、でも私は逆に返ってそういうのとやっぱりこう社会に出るとこう上下関係ってあるじゃないですか。
なるほど、はい、
うん、だからやっぱりそういうのは休憩時間であってもそういう差はつけておいた方がいいって思いますけれども。
あ、でも確かにそうなんですよね、はい、確かにね、
うん、うん、なんかそうしないとそれがどこでも通用すると思って初めて会った人でも変にこう近くなったりとかっていうのは、
はい、
子供にとって良くないんじゃないか。
そういえば、はい、日本人って結構間を大事にするんじゃないですか、うん、その間ですね、例えばその日本庭園見るとその石と石の間にちゃんとこう距離を置いてるんじゃないですか、
うんうん、
人間の付き合いの中にも間があるんじゃないですか。でも僕たちから見ればその文化が持っていない人たちから見れば非常におかしいだなと思うんですよね。例えば前日例えば一緒になんか遊んだりして仲良くなった日本人と、
うん、
で翌日になるとなんかまだ敬語とか丁寧語で話しかけるんじゃないですか向こうから、
うん、
昨日なんかあんなにこうねタメ口でもう友達感覚で言ってるんじゃないですか、なんか急になんか態度が変わった、またなんか昨日何だったんだっていうのがありますよね、
うん、
やはりそれはちょっとびっくりして日本人に友達本当の友達になれないんじゃないかなというのがよく思うんですけど、はい、
じゃあ、はそれが何によってそういう風になるって考えたことはありますか。
いや、それは日本人はこういう間をちゃんと大事にするそういう国民性があるから、例えばまあちゃんと初対面の人、まあ、例えばごちそうしてもらって翌日など必ず、ね、昨日ごちそうさまでしたとかまだ絶対お礼を言うんじゃないですか、
うんうん、
でも僕たちは中国とかは、まあ、そういう文化ないじゃないですか、言わないんで、もう例えばそういう日本人に怒ってもらって翌日に言わないと日本人にあこいつなんかブレなやつじゃないかなと思われてもなんか思われるんじゃないかなと思うんですけど、だから普通の中国人は、まあ、ただ怒ってその場で多分お礼言って翌日もさらに言う必要なんかわざわざ言わないですね、はい、
でもその時だけで十分と。
そうですね、はい、
なるほど、それが間の違いだと思われる。
僕はそう思うんですけど、はい、
そうすると人と人との距離っていうのが中国と日本では違うと思われますか？
思いますね。僕多分中国以外の例えば研究室では今日本人の方以外は中国、韓国とか台湾とか、まあいろんな国の人とかいるんですけど、なんかね日本人の方とかなんかずっとなんかマス系とかデス系とか言うんですけど、他の人だと一緒になんかもうちょっとなんか砕けた言い方できるんですけど、日本人と一緒に話すときにどうしてもデスとかマスとか使うんですけど、向こうは先に使いますからこちらも合わせて使うんですけど、なんかなかなか距離が縮まらないというか。
でも私はそれ
でも仲がいいんですよ、うん、仲が非常にいいんですけど、うんうん、それでもなんかもうちょっと一線があって超えられないっていうのが。
おそれはさんはそういう丁寧体を使うことでそう感じますか？
そうですね、うん、できればそうですね、うん、それをなくしてほしいんですけど、
うん、でも私は逆に、はい、デスマスを使うからといってその人との間はすごくあるとは思わないんですね。
あ、それはそうかもしれないですけど、まあ、なんかね感じるんですよ。あと行動からとか非常に丁寧な日本人は非常になんか礼を重んじているんじゃないかなと思うんですよね。非常に丁寧ですね。何をやってもなんか丁寧で、友達だったらそれはなくてもいいんじゃないかなと思う時はあるんですよね。
じゃあ逆にそれはマイナスなことだと思う、う
ん、マイナスというかそれだったらちょっと本当に友達になれるんじゃない、なれないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。でも私親しき中にも礼儀ありじゃないですけれども
、そうですね、はい、
そういうのはやっぱりあった方が、コミュニケーションにはうまく働くかなって、
はい、
マイナスになることっていうのは、
あ、そうですね、
その人との関係だからっていうのは思いますけどね。
僕はあまり気にしない方なんですけど、はい、ただ周りからですね、いろいろなんか言う人はいますね。
ああ、そうですか。
はい、
わかりました。じゃあ、ちょっと、ロールプレイをしたいんですけれども、
はい、お願いします。
多分やったことがあるかもしれない。どうしましょうね。じゃあこれいいですか？
はい、
じゃあちょっと読んでいただいてもいいでしょうか。
あなたは昨日家賃を払わなければなりませんでしたが、払えませんでした。先月も家賃の支払いが1週間遅れたので大家さんは怒って電話をしてきました。事情を説明し家賃を持ってくれるように頼みなさい。
はい、で今
どなたに頼む？
あ、私がその大家です。
あ、そうですか。
で、はい、さんがその借りているアパートの住人です。
はい、
はい、
電話の形ですか？
あ、いいですよ、はい、どちらもいいです。直接でも電話でもどちらでも。はい、
あ、はい、あ、すいません、ちょっと今月の家賃がちょっとなかなか準備できないので、
はい、
そうですね、ちょっと時間はいただけないでしょうか？
でもこちらの家賃は毎月23日までってなってましたよね。確か契約するときもそのように、はい、はい、と確認したと思うんですけれども、
はい、
はい、
もうなかなかその手元にお金がないんで、今月だけはちょっと例外にしていただけませんでしょうか？
そうですか。でも確か先月も遅くなっていらっしゃいましたよね。
はい、あ、すいません。
その時も、まあ、支払いを先延ばししてくれないかっていうようなことをおっしゃってたかと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとしても困るんですよね、こういうことがたびたび重なると。
あ、申し訳ないです、
はい、
どうしたらいいんでしょうか。僕はあまり友達とかいないんで、友達から借りることもできないですし、
はい、
もうアルバイトのお金がまだ入ってこないんですよ、
はい、
だからもうちょっと1週間ぐらいあれば、
はい、
絶対払えると思うんで、お時間ください。
そうですか。じゃあどのくらいだったら大丈夫なんですか？
とりあえずですか、
はい、
まあとりあえず半分ぐらいははい、払いますんで、あと残り分が1週間後で必ず払いますので、
はい、あ、じゃあそれは確かなんでしょうかね？
はい、まあ本当です、はい、
じゃあ分かりました。じゃあそのように、じゃあしてもらえるんだったら もう本当に今回限りということで、
はい、
はい、お願いします。
あ、すいません、ありがとうございます。
はい、もう一個いいですか。
はい、いや楽しいですね。
今のアパート、はい、
アパートです
ね。はい、はい、じゃあこちらをいいですか。
はい、あなたはアパートで自室で勉強してます。でも部屋の前で子供がうるさく遊んでいます。子供に静かにするように言いなさい。
はい、
はい、
で今はじゃあ子供、
子供でいいんですかね。はい、子供とあまり会話したことないんですけど。
じゃあいいでしょ
う。まあ私が本当になんか勉強本当に集中して勉強してるんで、まあ先になんかうるさくて遊んでもらえます
か。いい、はい、あ、ちゃんだ、ちゃんが遊ぼ
うよ。うるさい、なんか お兄ちゃんなんか今勉強してるんで静かにしてもらえ、静かにしないよ。
だってこの間も遊ぼうって言ったのに忙しいとか言って行っちゃってさ、今日こそ遊ぼうよ、ね、
いやだから今お兄ちゃんが今勉強してるんだよ、あの大事な勉強だから、また後で一緒に遊ぼう。
勉強勉強っていつも勉強勉強って、お兄ちゃんそんなに勉強好きなの。
お兄ちゃんは学生だから、学生の本業が勉強なの。だから子供は遊んでいいんだけど、まあ、もうちょっとなんかあっちとか遊んでください。
だって今一人だからつまんないんだもん。ママもいないしさ、隣のケンちゃんも行っちゃったしさ。
じゃあしょうがないな、5分ぐらいでいいかな。
本当？
本当本当。
あ、じゃあちょっと、
じゃあ5分だけだよ。
やった、
はい、
やった、ありがとう。
はい、いいんですかね。
あまり近くには子供さんとかは
全然いませんね、なんかね、
う
ん、
そうですか。
たまに乗らない子とかいると言いますけど、会話はしないですね。
わかりました。はい、あの今日はこの後はどうされるんですか。
この後はそうですね、あ、午後からアルバイトがありまして、ちょっとバイトやってて、はい、
じゃあこの3連休は休め
ることで。あ、そうですね、なんか、はい、僕全然もうカレンダー覚えてないんですよ。うん、あ、そうですね、もう多分勉強かアルバイトかテレビか。
は
そうですね、はい、
たまには気分転換に違うところに行くっていうのはどうでしょうか。
まあそうですね、今ね、お金とか時間とかね、そういう問題なんですよね。あと、まあ、一緒に行ってくれる人がいるかね、
う
ん、はい、
あ、そうですか。まあでも良いお休みを過ごしてください。
ありがとうございます。
はい、今日はこれで終わりです。ありがとうございました。